前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて9月ですが、那覇市議会では9月定例会、前年度のですね、決算の審査をしておりますので、10月8日まで、10月8日が最終本会議となっておりますので、ぜひこちらもご注目ください。それでは今日のゲストです。久しぶりにね、今日はまた那覇市議会議員の新人といっても4年経つんですがの方シリーズでお迎えしております、永山清太郎さんです。
はい、おはようございます。おはようございます。永山清太郎です。
よろしくお願いします。すいませんね、清太郎さん、なんかね、新人シリーズね。そういえばまだお呼びしてなかったと思って。
全然ピカピカの1年生、
ね、そうですね、やがてピカピカじゃなくなってくる。もうね、あの、私たち来年任期満了を迎えますからね、そのまま無事に行けば、はい。ということで、まあ、新人のピカピカの1年生ということで、今日はいろいろとお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いいたします。
まあ、あの、清太郎さんといえば、あの、まあ、私どもからするとですね、お父様の永山聖子さんも元議員で、はい、しかもその前は議会事務局の、ね、はい、議会事務局長ということで、非常にその那覇市議会の主といいますか、長いこといらした大先輩で、はい、あの CD もね、桜のね、はい、出してね、
桜運動、
はい。という方の、あの、息子さんという、まあ、最初はそういったイメージでありましたけども、あの、実はあの選挙事務所が近かったんですよね、瀬戸の、ね、
そうです、そうです、
小倉でね、はい、なのでよくね、はい、あの、お見かけしてハイタッチ、今はね、はい、できないけどねをしたりというふうなことでした、はい。で、あの、なんと何度目のチャレンジでした。
僕は3度目のチャレンジ、3度目の正直で当選しました。
おめでとうございます。ありがとうございます、はい。いや、それだけこう執念というかね、バイタリティというかないと、はい、いや、折れてしまうと思うんですよ、うん、大概の人は、はい。これはあの、どういった思いでチャレンジをし、まあ、議員を志した、まあ、この思いが強かったからと思うんですが、はい、その辺を教えてください。
はい、もうまず、親父も僕、議員してたんですけど、うん、もうその頃はですね、絶対この仕事はしたくないと。もう、なぜかというとですね、本人はいいかもしれないですけど、家族が大変なんですよ。
もう
選挙とか、いろんな形で周りからいろんな形、いろんなこと言われてですね、ずっと、もうすごく辛くて、これは絶対家族のためにはするな、っていうようなのが、言ってて、で、まあ、傍ら、親父の秘書みたいなものをしてて、はい、周りの、諸先輩方から、国会議員含めて、県議会議員、いろんな人と付き合うのがあって、全員言いますね、子供にはさしたくないと。っていうのがあって、なかなかそういうのなかったんですけど、ただ、実際、父親が引退して、僕らボランティア活動その前からずっとして、
はい、
特に万国公園で毎年2月に桜祭り、
はい、もう 15年
連続でやってますけど、
うん、
はい、毎年2月にやりますので、ぜひ皆さん来ていただきたいんですけど、
はい、私も
行きます、はい。そこでいろんな、まあ、公園の清掃とか、貸し園の清掃とかやってます。実はですね、そのボランティアするとき、やっぱり行政と協力関係持ちながらいろいろお手伝いとか、うん、はい、ゴミの処理とかいろいろやっていたんですけど、親父が現職の時は市も一生懸命やってくれたんですよ、
うん。
現職じゃなくてですね、なかなか手伝ってくれない、これ多分行政の方が言ったらみんな耳が痛くなると思うけど、言ってもですね、聞いてくれないと、
うん。
で、周りに、そして周りにあった、子ども園もなくなってしまって、あれ、このまま議員がこの地区にいなくなると、那覇市から置いてけないからかっていうのがあってですね、それで他の人候補いろいろ探してたんですけど、なかなかいなかったんで、もうこれは自分でやるしかないということで、ですから本来やりたくないけど、いや、もしやらんと、この僕が住んでる小倉が、 いつの間にか那覇市の田舎になってしまったのかっていうのがあって、入り口することになったんですけど、だから今ボランティア活動もしながらやってて、ようやく今行政とも一緒になって協力し合ったからずっとやってきてるんで、やはり感想としては自分の住んでる地域に直接声をかけてくれる人がいるなっていうのはとてもいいことだと思うんで、ぜひ若い方、自分の地域がちょっと他の人よりも遅れてると思うなら、ぜひ志を持っていただきたいなと思っています。それで僕がなった議員はなったきっかけはもうそういうことからですね。
なるほどね。まさかのバッジの威力って本当にあるのかな。
いや、これを言うと怒られるな。
噂で聞いてるし、まあ、なんとなく感じたりもするんですけど、ただね、バッジがあってもなくても、市民に対しての接し方が同じというか変わらなければ、
本来は。
いいんですよ、本来は。
もちろんです、もちろんです。
はい、それが、まあ、若干たまにね、はい、なんか感じることは、まあ、ありますので、はい、この辺はちょっと行政の皆さんにお願いしたいですね。
そうですね、はい。
はい、という志で、コハグラのため、はい、地域の代表として手を挙げた。
まあ、コハグラというか、小倉中高、コハグラそべ、国場とかですね、そういったところ、まあ、那覇市全体もしないといけないんですけど、ね、自分の住んでるところが、まあ遅れてしまったら困るというところですね。
なるほどね。はい。という経緯で、議員になられました。はい、で、まあ、3年ですね、はい、なんですけど、どうですか、実際やってみて。
まず一番今自分が議員になって感じてることは、まあ辛いことも大変なこともいっぱいあるんですけど、まず嬉しいことだけを一つ挙げるとすると、自分の家の周りのことをなんか見るようになりました。
は
い、例えば、あ、ここ危ない、崖が崩れそうだなとか、あ、こっちと、道路が陥没してるなとか、なんかいろんなのに目が行くようになって、それをなぜかというと、やっぱり直そうという気持ち、よくしようとか、そういった意味でやってるんで、そうすると意外と自分の地元歩いたりするんで、声かけられるのが多くなりましたね。いつもありがとうとか。そうすると、あ、今議員やっててよかったなっていうのが、すごい今感じていて、ただその分ですね、ものすごく勉強しないといけないのがいっぱいって辛いです。
そこが辛いのか。いやいや、だってもうね、本当にいつも質問も地域に密着したもうさまざまな子どもたちのことからね、公園管理とかいろいろな本当に密着していろいろと地域を回ってる方だなっていうことを思いながらお話は聞いているんですけども、今やっぱありがとうって言われた時に議員になってよかったな、ということなんですが、まあ清太郎さんがメインにしているテーマって言いますか、はい、議会で取り組むときにですね、質問などですね、そういったものがありますか、自分の中で、例えば今でもいいですし。
僕が議員って何だろうって考えたときに、多分、3タイプあって、この国のために尽くしたいとか、上、もっと上目指したいとかって、本当にその議員の仕事に信念を持ってやってる方が一ついて、もう一つは、ちょっと、言っちゃ悪いんですけど、名誉職みたいな思う方がいて、で、はい、もう一つは、
ね、
なんとなくこれしたいから、で、ちっちゃいことをしたいからっていうなるタイプの、僕多分この3つに分かれてると思うんですよ。ですから、僕は多分あんなこのタイプの地域のことしたいっていうところであるんで、本当に周りの方見たいっていう、だから次上行こうとかっていうのは全くないし、今あるところを本当に、どうやって人の話を聞けて近くの人のができるかっていうところがあるんで、でも地域に近いっていうのはそういったのをしてるから、まあ、いろんな話してくれる人が多いのかなっていうふうに見てて、だから、那覇市の将来のこともいろいろ考えないといけないけど、やはり自分の周りにいる人がこれやってほしい、あれやってほしいっていうことができればいいのかなっていうふうに考えてます。だから、はい、特に老後の生活を豊かにするとか、こんな人になるとかって、そういう難しい話よりも、今殺して、で、将来ちょっとした昔にこういったのをしてほしいとか、ああいうのが聞けたらいいのかなっていうふうに。
そう、なるほどね、
年も年なんで、
はい。あ、いえいえ、そういう、議員のカテゴリーってあります。もう私もね、ちょっとその議員って、ジャンル分けできるなと思って、ほら政治家になるのが目的の、 あの政治家とか、はい、あと、まあ、具体的にやりたい、まあ、例えばあの子育て支援がやりたいとか、うん、どうしてもこれはやりたいっていうあのテーマ型の、うん、で、まあ、名誉職型とか、うん、いくつかはあるなと思うんですけども、おっしゃるように、あのこういったこと、私も言われたことがあるんです。あんまりその、政策の公約みたいなマニフェストはね、多く書かない方がいいという声を聞いたことがあります。やっぱり私も議員になってみて、清太郎さんのお話すごくよくわかるんですけど、あの人の話を聞く力といいますか、やっぱりあの市民の声に耳を傾けて、それをあの解決していくというかね、改善していくっていうのが非常に重要な役割の一つだなと思っています。なんか印象深い質問ってあります？
例えば本当にあの身近なもんなんで、うん、自分の近くにあるけどなかなかその理解できなかった、うん、例えば公園、一つの公園があってもそこで一生懸命あの清掃活動とか祭りとかしてるグループがあるとすると、うん、そこにですね、実は車を入れられないから、はい、あのやってるのがでも3年間ぐらい市と交渉するかやってくれないとか、それとそこに行くとトラックの防護柵をすぐ取れるようにして、トラックはその祭りの時だけ使えるようになるとか、あと道路がその陥没していて直したりとか、速攻が今上がってるってよくあるじゃないですか、はい、そういったのを励みにパッとやるとか、いろんな形であるし、また最近多い空き家、で空き家がそのまま悪いんですけど、はい、その壁が壊れそうとか、うん、そういったのをすぐパッてやったりとか、いろんな形でできるんで、そういったところと、もう一つ中学校のその、うん、青少年指導員もやってますんで、いろんな情報が入ってきますから、はい、やっぱり子どもたちの飛行とか、
うん、
なんとかいろんな形で来て、それに特化したような、
うん、
まあ、大っぴらにできないような話とかもやって、うん、その活動なんかもできるんで、ただ僕が知らないことがこの周りにいっぱいあったのと、
うん、
例えば、僕飲食業が特にそうだったんですけど、その専門的なことがあるけど、
はい、
福祉とか子育てとか子供もいないんで、うん、全くわからなくて、うん、なんてこんなことがいっぱいあるんだ、こんな補助策もいっぱいあるんだって勉強になったのが、それをまた教えることが今度できるようになってきてるんで、
そうですね、
すごいその辺も含めて、あ、うん、なんかいいなっていう感じで今議員の仕事をしてますけど、
今は議員になってよかったなと、
そうですね、はい、知らせることもあり、特に今コロナでこの大変な時にですね、もういろんな給付金が出たり補助が出たりする、誰もみんなわからない人がいっぱいいるのを、僕らがネットとかどんどんどんどん配信したりとか、はい、その文章上げたりとかすることによってすごい助かってるって言われて、はい、そうやると、あ、こんな仕事をできればいいなっていうのが、なんか今特にこの最近はよく感じてますね。
はい、もう私たち もうコロナの制度もどんどん変わっていくので、うん、まあ、常に情報収集、情報発信、
本当に、ね、どんだけあるんだろうと思うぐらい補助も、
で、ね、
特に子ども政策に関しては、うん、早原町がなんかすごい子どもたちに一番いい時期だよって言うけど、うん、実際なあの僕前回教育して行ったんですけど、はい、いっぱいその保護補助体制ってあるんですよね、はい、それも全く知らなくて、いや、こんなのこんなのと、あ、ここもいいなって言われるようになると、あ、いいな、中もいいなと思って、
素晴らしい、そうなんですね。
だから新しい発見を伝える今楽しみが増えてるんで、
なるほど、
その辺は今毎日楽しいです
よ。じゃあお互いね、教え合いながら頑張っていきましょう、練習のため。でさ、清太郎さんは生まれも小羽倉ですか？
そうです。
ずっともう。
いえ、生まれは小羽倉で、一旦、その、五六の上原団地に住んでたことって、小さい頃。
はい。
で、五六年、そうですね、五六年住んで、またこっちに戻ってきたっていう感じですね。
なるほど。
実家が二世帯住宅だったんで、僕が生まれて、多いんで、ちょっと出たみたいです。
なるほど、ね。
で、それでまた戻ってきたっていう形
で。あ、そうですか。じゃあ、まあ、軸にしながら、で、まあ、基本は、ずっと小羽倉を。
はい。
と共に歩んできた。おいくつでしたっけ？
僕、東京オリンピックの後に生まれたんで56歳です。
じゃあ2回目のオリンピックですか？
まだ始まってないんですけどね。一応来年の予定で。
はいはいはい。
はい、はい、2回目のオリンピックになります。
ああ、じゃあ覚えやすいですね。はい、ということは、その、まあ、56年間、 古波蔵を見続けて、例えば地域を PR する宣伝するとしたらどういうふうな。
実はその僕が小さい頃、これこの間議会でも言ったんですけど、うん、すぐそばにですね米軍の基地があってですね、皆さん多分ほとんど知らないと思うんですけど、ユキ、うん、っていうところですね、大きなガソリンタンクがいくつかあったんですよ、はい、コンビナートみたいなタンクがいくつもあってですね、で僕らそのフェンスのそばを歩いて学校行ってたっていうのがあって、うん、実はその那覇で一番最初に、大きい土地で軍用地返されてたのそのユキタンクで、で僕そこにある小倉小学校の一期卒なんですけど、もうあそこはみんな原っぱの遊び場でやったのが今あれだけね、商業施設があっ てなんで、はい、この那覇の中でも比較的、区画整理ができて住みやすいところなのかなっていうのがまず一つあるのと、はい、もう一つはやはり那覇で一番大きなマンゴー公園っていうのがありますんで、もうジョギングコースとかいろんな湿地帯もあるんで、そういったところで遊ぶで、そういったのを生かしながら私たち毎年2月に桜祭りしてますんで、いろいろ楽しみ方があるんで、で大きい病院も2つありますし、
そうですよね、そう
です。ですから比較的うるさくない住みやすい場所としてはいいのかなと、うん、ただ最近土地が上がってるんで意外と。
そうですか、はい、まあ、でも確かに住みやすそうなね、環境で、はい、学校の中学校区で言えばうちの隣ですかね、中山中学校ですから、はい、ヨギタンク跡ってよく言うし、タクシーに乗る時も言いますけど、はい、全然イメージが湧かなかったんです、うん、今の話を聞いてなるほどと思いました、
はい、もう家の目の前から大きいタンクいくつかも見えるんですよ。
そうだったんですね。全然見えないです、はい、ちょっとアーカイブをね、どっか写真那覇市の歴史かどっかに、
はい、あるかもすごいと思います、ね、
はい、見てみたいと思います。さてそう、さっき の最初からの話の中で今聞いていて、どんどんちょっとこの話を聞かなきゃと思いました。お父さんは反対しなかったんですか？
いや、もう引退する前から家族に集まって、うん、お前らってずっと言い続けてるんですよ。なぜかって自分がやってきてるんで、誰か代わりにしないとこの子はダメになるよっていうのをずっと言ってて、
なるほど、ね、
その中でやってる。やっぱり家族でも思ったんですよ、うん、今でも僕の兄弟反対してますからね。
そうなんですか。
僕は反対してますから、弟がちょっと、最近少しは理解してきたのかなと。妹一人やっぱ全然もう大反対ですからね。
はい。もういやね、家族の反対で断念したっていう、うん、まずはだから家族を説得しきれないのに議会で戦えるかっていう話もありますけども、それを引きずったままっていうのは珍しいケースですね。ほら、親だったら子供にはね、この仕事はっていうのはね、よく聞きますからね。なるほど。おお、なんか、まあでもね、これこうやって頑張っている瀬戸さんの活躍とかね、地域の皆さんがまたありがとうと声をかけてくれるっていうのを見たら、はい、ご兄弟もね、きっと分かってくれるかなと思います。
あと何年になるか理解してくれればと思ってますけど、
はい、はい、では日々地域のため、そして那覇市のために頑張ってる清太郎さん、
はい、
清太郎議員ですけども、これから那覇市、まあコロナが まだしばらく続くのかな、うん、早く収束してほしいんですが、どういったことに取り組み、またどういった那覇市にしていきたいですか？
やはりですね、僕が今自分でやってるのが小倉地域の人がいいなるっていうのがもう特に、うん、でそこに住むってずっと住みたいっていうのが目標なんで、うん、でこれはもう僕の住んでる地域じゃなくて、やはり那覇市どこでも同じだと思います。那覇市民の方がここに住みたい、もしかしたら沖縄県民の方が那覇に住みたいっていうような思いを作るのが多分一つの夢で、それにじゃあどういうことをすればいいのかっていうのはそれぞれ議員の皆様と話しながら、うん、行政と話しながら一つずつ作っていくものだと思うんですよ、うん、ただ思いという一つのところは、いやここでずっと住みたいと思いつける街を作るのが僕らの仕事なんだろうなと思うんで、うん、それがどうなのかっていうのは少しずつやっていきますけど、例えば病院も今回新しくできますから、
はい、
そういったきれいな病院作るとか学校もちゃんと揃うとかっていう、うん、そういった一つのことなんですけど、大きい思いだけはみんな一緒になってやれば多分いい、うん、議員みんなが同じような気持ちになれば多分いい那覇市にできるのかなと、うん、で僕もその一人として同じ気持ちで時には議論するかもしれませんけど、うん、一緒にやっていこうっていう だから、一つ一つのものよりも全体的なもの、うん、みんなが住みたくなるんだ、はい、っていうのに作りたいと思ってます。
そうですね、はい、議員40名いて、いろいろな地域にお住まいですからね、うん、おろくにを住み、ずっと住み続けたい場所にしたいとか、首里をとか中山をとかね、若狭をとかね、いろいろありますから、その力が集まるとね、またいい那覇市、住み続けたい那覇市になっていくのかなと思います、はい、ただこれからも頑張っていきましょうね、はい、いろいろと教えてください。
いえいえ、僕の方から一緒
に、はい、ください、はいはい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今回の前みきの議会劇場、ゲストは那覇市議会議員の永山清太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。